マルコの15章の16節から41節です。兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸のうちに連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼をし始めた。また足の棒でその頭を叩き、椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。こうしてイエスを長老した挙句、紫の衣を剥ぎ取り、元の上着を着せた。それから彼らはイエスを十字架につけるために引き出した。そこへアレキサンデルとルポストの父シモンというクレネ人が郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に負わせた。そしてイエスをゴルゴダ、その意味はされ神戸というところに連れて行った。そしてイエスにもつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出したが、お受けにならなかった。それからイエスを十字架につけた。そして釘を引いて、誰が何を取るかを定めた上、イエスの着物を分けた。イエスを十字架につけたのは朝の9時頃であった。イエスの罪状書きには、ユダヤ人の王と記してあった。またイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人を左に十字架につけた。こうして彼は罪人たちの一人に数えられたと書いてある言葉が成就したのである。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。ああ、神殿を打ち壊して三日のうちに建てる者よ。十字架から降りてきて自分を救え。祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になって代わる代わる長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなって3時に及んだ。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタリと叫ばれた。それは我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそばに立っていたある人々がこれを聞いていった。空、エリアを呼んでいる。一人の人が走っていき、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとしていった。待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていよう。イエスは声高く叫んで、ついに息を引き取られた。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスに向かって立っていた百卒長はこのようにして息を引き取られたのを見ていった。まことにこの人は神の子であった。また遠くの方から見ている女たちもいた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセトの母マリア、またソロメがいた。彼らはイエスがガリラヤにおられた時、その後に従って仕えた女たちであった。なおその他、イエスと共にエルサレムに登ってきた多くの女たちもいた。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から、イエスよどこまでという題でメッセージをさせていただきます。今週は受難週、イエスが十字架にかかった週であります。最後の晩餐が木曜日で、金曜日のグッドフライデーがイエスが十字架にかかった日であります。ですから今日はずっと読んできましたマタイによる福音書を、一日お休みして、来週もですね、ちょっと離れてイエスの十字架の場面を読みたいと思います。今日の説教題はイエスよどこまでといたしました。ずっとレントの期間中、 イエスの十字架の意味を思い巡らす中で、イエスはどうしてここまでなさったんだろうかという思いが湧いてきました。それでこのような題をつけさせていただきました。特に3月11日の震災のメモリアル礼拝を準備している中で、被災地の教会の方々の中には、本当にイエス様がされたように人々に仕えて、少しずつ少しずつ人々の信頼を勝ち得てきた人々がおられる。そのことを覚えたときに、十字架は飾りではない、アクセサリーではない、単なるシンボルではない、教会のてっぺんにつけておけばいいというものではない、教会のてっぺんにつけて、イエス様は十字架にかかるまで私たちを愛してくださったんですよ、わかりますか皆さん、と言っていればそれでいいというものではない。そのことを本当に今年は強く思わされたのであります。私たちもそこに生きていくことがなければ、どんなに十字架のことを語っても虚しい、そのように思わされました。ですからそこに生きるために、どこまでイエス様は私たちのためにしてくださったのか、イエス様はどこまでしてくださったのか、そこに注目して、その愛に満たされて私たちも同じように使えるものにならせていただきたい、そのことをお話ししたいと思います。今日は2つの問いを問いかけてお話をしていきます。第一が、イエスよ、どこまで人は罪深いんですか、イエス様どこまで人は罪深いんでしょうか、という問いであります。第二が、イエスよ、どこまであなたはその私たち罪人である私たちを愛するのですか、ということであります。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、イエスよ、どこまで人は罪深いんですか、ということです。3つのことをお話したいんですが、この今日はいつもとちょっと構造を違いまして、2つのポイントという意味で、2つのポイントにそれぞれ3つずつポイントがあって、ちょっと分かりにくい部分もあるかもしれません。ちょっとスライドで3つのポイントを挙げていきたいと思いました。まず第一に、それは王なる方を徹底的に侮辱にするほど人間は罪深かったんだって、王なるイエスをここまで侮辱するのかってくらい侮辱した、その罪深さを人は持っているんだということであります。ローマの兵隊たちは徹底的にイエスを侮辱しました。イエスをユダヤ人の王として処刑しました。イエスの頭には茨の冠がかぶせられていました。王様にはこれがちょうどいいと、長い棘、本当に、この茨というのは長い棘だそうでありますけど、長い棘のこの茨ので作られた編んだ冠が頭にかぶせられました。ユダヤ人の王様にはこれがちょうどいい、お前にはこれがちょうどいいんだって頭に冠をかぶせられました、ぐさっと。そしてユダヤ人の万歳と礼をして頭をボコボコ叩きました。そして唾をかけました。皆さん、唾をかけるってひどいですよね。どうしてそんなことできるのかと思います。人が誰かを侮辱しようとすれば、人が誰かを侮辱しようと思ったら唾をかけるんだろうなと思います。恐ろしいなと思う。本当にバカにして、バカにして、この野郎バカにし、本当にこの憎しみっていうか、本当に侮辱を込めてやるのが、唾をペッと吐くことでありましょう。そして十字架の下からはユダヤ人が叫びました。十字架から降りたら信じよう、お前神の子だろう、お前王様だろう、十字架から降りてこいよ、そうしたら信じよう。もちろん信じるつもりなんかない、こう言えば悔しいだろうということを言うのであります。どうせ降りられないだろう、降りれないだろう、人々は下から叫ぶのであります。ここで共通しているのは、あなたが王ならばということであります。王だろう、王だったら冠をかぶらせてやるよ、王だろう、王だったら降りてこいよ、そのように人々はイエスを侮辱しました。でも実際にイエスは王だったのであります。 王を侮辱していたのであります。人々は王様をバカにしていたのであります。人がどこまで人をバカにできるだろうか、そういうことをシミュレーションしようと思うこともできない感じがしますけれども、人がどこまでバカに本当に侮辱しようと思ったらどこまで侮辱できるだろうか、それを極限まで見せたのがこの十字架だろうと思います。そしてそれが単なる人ではない、本当に王だった、本当に王様をバカにしたんだというところにさらに深い罪があるのでありましょう。そして2番目は、すいません、これ1番だけ丸が、丸1でついてました。2番目はこれ丸2ですね。2番目は、自分の罪を自覚できないほどに罪深かった。まあ、逆説的な言い方かもしれませんけど、自分の罪がわからないくらい罪深かった。人の罪深さは、それを自覚してないことによってさらに深刻なものになります。特にユダヤ人の指導者たちは神様のために、神様に従ってそれしてるって言ってました。それが自分の使命だと思ってました。俺は神様に従ってるんだ、俺たちは神様に従ってるんだと思いながらイエスを罵っていました。俺たちは神様に従ってるんだと思いながらイエスを亡き者にしようとしました。でも、彼らは分かってなかったんです。今日読んだところのちょっと前であります。今日読まなかったんですが、15章、同じ15章の、マルコの15章の10節にはこのように書いてありますね。それは、宰相たちがイエスを引き渡したのは妬みのためであることがピラトには分かっていたからである。ピラトって、ね、ローマから派遣されている総督ですよ。そのローマから派遣されている総督がイエス様が訴えられてきたときに、ああこれは妬みだなって分かった。彼らは、俺たちは神様のためにやってんだよ、神様に従ってるんだと言っているんです。でも、あ、これは妬みだなって分かった。他の人から見たらそれは妬みだよねって分かってしまうことが、本人たちは大真面目で神様のためにこれをしなければと思っていたというのであります。恐ろしい。でも振り返ってそれを自分に当てはめるならば、自分はどうだろうかと思うのであります。私は自分では神様に従っていると思っているのに、心の深いところを見るならば、実はその一番の源になっているのが妬みだったとしたら、そんな怖いことはないか、そんなに惨めなことはないか、そんなに愚かなことはないだろうかって思いますね。でも私は大丈夫だって誰が言えるでしょうか。それに気がつかないのは自分だけで、他の人から見たら、ああ、ありゃ妬みだよって、すぐ分かってしまう、そのようなことがある。人間の罪は、そこまで深いんじゃないだろうか。自分の罪を自覚できない。彼らは、妬みでイエスを訴えてた。でも、そのことが分かっていなかった。私たちはどうだろうか、と、思わされます。そして3つ目、私はここまでひどくない。今2番目と似てるかもしれませんが、私はここまでひどくない。これはもう当時の人々というより私たちのことであります。私たちがこの聖書を読むときに、このイエスの十字架の場面を見るときに、いつの間にかこのイエスを十字架につけた人々を批判して、自分だったらこの十字架の場面で、私はこんなひどいことはしないだろうな。私はイエスを守って支えて助けて自分の命を投げ出していただろうなと思っていることはないでしょうか。いや、傍観者になっているかもしれません。守るまでできないかもしれない。でも、イエスのことを十字架につけて、こいつらは本当にひどいやつだなって傍観者のようにそう思っていることはないでしょうか。実際の歴史の中でこういうことが起こりました。教会の歴史の中でこういうことが起こりました。それは、このイエスを十字架につけた罪がユダヤ人の罪だって。そうして教会がユダヤ人を不当に憎んで、不当にこの迫害してきたという歴史がありました。イエスを十字架につけた民族だって、そういう迫害をしてきた時代もあったのであります。いや、今でもそのような偏見があるかもしれません。私自身も教会で育ちましたが、 やっぱりこのパリサイ派とか祭司長とか律法学者たちとか本当に大嫌いでした。偽善者で自分たちは正しいと思って人を見下して、本当にこいつらひどいやつらだ、こういうやつらが大嫌いで大嫌いで嫌で嫌でしょうがなかった。教会の中にそれに似た人がいると、ああ、あの人は偽善的だ、パリサイ派みたいだ、律法学者みたいだ、祭司長たちみたいだって心の中で思っていました。でもある時分かってしまいました。私こそがそのような偽善者なんだって。今からもう15年くらい前になりますけれども、メル・ギブソンという有名な俳優さんが、メル・ギブソンがイエスの十字架の場面を映画にしました。パッション、彼が監督になってこの映画を作りました。パッション・オブ・ザ・クライスト、それはそれは衝撃的でした。今まで十字架の場面はいろんな映画で作られてきましたが、でもどれもあまり残虐ではなくて、イエスの威厳が保たれている、イエスが威厳を持って十字架にかかっていく、そういう映像でした。大体しかしこの映画では、特殊メイクの、技術が上がっているということもあるかもしれませんけれども、イエスが文字通りボロ雑巾のようになって十字架にかけられていくんです。本当にボロボロになって血だらけになって鞭で打たれて、何度も何度も鞭で打たれてボロボロになって十字架にかけられていくのであります。あまりに残虐なので R 指定がされるほどでありました。またその場面があまりにこの恐ろしいので心臓発作を起こした人がいたということであります。でも十字架、本当の十字架は、イエスがかけられた十字架はまさにそのようなものだったと思います。でもその残虐さとは別に一つの批判がありました。それはカトリック教徒であるメル・ギブソンがあまりにユダヤ人の、先ほど言いましたユダヤ人の責任を問うているかのような描写になっていないか、ユダヤ人に攻撃してるよっていうふうな批判が起こりました。でもそれに対して彼はそうじゃないよということを言っています。そうではない、このイエスを十字架にかけたのは昔のユダヤ人、その指導者なのではない、私たちだ、あなただ、私だ、そのように語っているのであります。そして彼は一つのことを明らかにしました。撮影の途中でイエスが十字架に釘で、その手を釘付けられる場面で、彼は釘とハンマーを兵隊役の人から取り上げて、こうやってほしいとハンマーを振り上げて演技の見本を見せたのですが、実はその時カメラが回っていたそうであります。そしてこの場面でありますけれども、イエスの手に釘が打ち付けられる場面でありますけれども、この場面でこういうふうにやってほしいんだって彼は見本を見せたそうであります。その時にカメラが回っていて、編集をする時に監督のメル・ギブソンは自分がそのハンマーを振り上げているそのテイクを採用したそうであります。それはユダヤ人がどうだとかローマの兵隊がどうだとか、そういうことではない、私だって、この私がイエスを十字架に釘付けにしたのだと、そのことを彼の信仰告白としてこのテイクを採用して映画を完成しました。私たちの罪はどこまで深いんでしょうか。イエスを十字架につけながら、私はあそこまでひどくはない、私だったらあそこまでひどいことはしないというほどことを思うほど、私たちの罪は深いのではないでしょうか。 2番目の問いに進んでいきたいと思います。イエスよ、どこまであなたは人を愛するのですか、という問いであります。先ほどお話したイエスの侮辱をイエスは耐えられたのであります。最後まで耐えられました。罵られても、どんなに罵られても罵り返すことはありませんでした。頭をボコボコに殴られて、王様万歳とやられても耐えられました。何のためですか。どうしてそこまでするんですか。私たちを愛しているから、私たちが救われるためであります。皆さん、イエス様は唾をかけられたと言います。これは本当に屈辱だろうと思います。自分がその立場だったらブチギレしてるんじゃないかと思います。自分はその経験、自分は誰かに唾をかけられたという経験は実はないのでありますが、父が昭和一桁生まれの父でありますけれども、その父が一度だけ、あれは悔しかったよって言って唾をかけられた時の話をしてくれました。何年生の頃か、小学校だったか中学校だったか、学校の先輩がお前ら並べっていう、昔の中学校ではなくて、ごめんなさい、昔は中学校じゃなくて高等小学校って言ったんでしょうかね、その時代でありますけれども、学校の先輩がお前ら一列に並べっていう、一列に並びました。そしたら目をつぶれっていう、目をつぶりました。口を開けろっていう、口を開けた。そしたらその先輩がその口を開けた自分たちに、その口を開けた、大きく開けた口にめがけて、唾をペッペッペッペッかけていったそうであります。それは本当に悔しかった、屈辱的だった。でもその時代な、先輩は絶対だから、それも耐えたんだよって。その話を聞いている時、もう聞いている私の方が悔しくて悔しくて、そいつを殴り倒してやりたい、そんな気持ちでありました。でもイエス様はその屈辱を受けられました。たった一人で何人もの兵士たちの寄ってたかって唾をかけるのを耐えられました。それをイエス様は耐えられました。どうして耐えられたんでしょうか。私たちを愛しているからです。私たちが救われるためであります。十字架の下では人々が叫んでいました。お前が神の子だったら、お前が神の子だったら、イスラエルの王だったら自分を救え、十字架から降りてこい、そうしたら信じようと人々が言いました。それをもうイエスは耐えられました。イエスは降りることもできたはずです。イエスは、私が父に願えば天の使いたちを12軍団以上も今使わせていただくこともできるんだ。イエスが逮捕されそうになった時に、このペテロがですね、剣を抜いて、この捕まえる、この役人たちにですね、役人の手下たちに、この、聞いかかった時に、えいって聞いかかった時に、イエス様は言いました。あなたは、私が神様に願ったら、天から大軍隊を送ってもらうことができないとでも思うのか、剣を収めなさいと、イエス様はおっしゃったのであります。だからイエス様がその気になればできたはずです。天から軍隊を呼んで救うこともできたはずであります。でもそうなさらなかった。どうしてですか。あなたを愛しているからです。私たちを愛しているからです。私を愛しているからです。私たちが救われるためです。私たちが罪から救われて、 神様と共に喜びにあふれて歩むことができるために、ああ本当に神様はどんなに私を愛しているだろうかって、そのことを感謝して歩むことができるために、イエス様は全てを耐えて救いの道を開いてくださったのであります。そしてイエスがどこまで私たちを愛されたかというのを、この二つ目は、父なる神に捨てられるまで愛してくださったのであります。イエス様が十字架の上でいくつかの言葉を語られましたけれども、七つが聖書に残っています。だから十字架上の七つの言葉と言われたりします。もしかしたらもっと話されたのかもしれませんけれども、でも十字架の聖書の中には七つ言葉が残っています。その中で最初に書かれたこの福音書である、このマルコによる福音書、この今日開いたマルコによる福音書では、たった一つだけそのイエスの言葉が記録されています。皆さんが七つの言葉、イエスが十字架の上で何を祈られたか、何を言ったか、それを知ったら、私たちはこれ選ぶかなと思う言葉であります。例えばルカが残している、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないでいるのです、本当にそういう言葉を選ぶんじゃないかなと思う。全てが完成したよというイエス様の勝利をこの書き残す、そういうこのヨハネが書き残したように、そういうふうに書くだろうなと思うんです。でもマルコはこのいろんな言葉を語られた中で一つだけ記録しました。それは何であったかというと、エリエリレマサバクタニ、それは我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか、神様どうして私を見捨てるんですかって、そういう意味の言葉であります。イエス様が父なる神様に捨てられた、そんなことあるの、そんなことイエスは言うの、そんなイエス様は自分が捨てられたなんてそんなこと言うの、そういう疑問が生まれてきます。当然そこである人々は、これは詩編の22編、聖書に出てくる詩編の22編の最初と同じだから、この詩編は苦しみの中で光を見出している詩編だから、イエス様は本当に苦しみの中でこの詩編の22編を最初から最後まで暗唱してたんじゃないか、それでこの我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか、でもそれを暗唱しながらイエス様は最後までそれを暗唱したんじゃないか、なのにまたマルコはこの最初の部分だけを聖書に残したんじゃないかと、そういうふうに説明している人もいます。イエス様は本当はもう絶対的に神様を信頼してた、神様もイエス様を捨てるようなことはそんなことなかった、そういうふうに解釈する場合もあります。しかしおそらくここはそのまま文字通り、イエスには神父なる神様に捨てられたんだということだと思います。私たちの罪を全部負われて、私たちの罪が全部イエス様の上に乗せられた時に、イエス様は罪の塊になって、神様からイエス様を見たときに、イエス様は単なただの罪の塊で、イエス様にはそれに対して顔を背けられた。神様に捨てられたその悲しみ、その痛み、その絶望感から、イエスはそのように叫ばれたのではないでしょうか。そこまでしてくださった、そこまでして私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。イエス様はいつもいつもいつも本当に 100% 他の聖書の他の箇所を見るともう 100% です。例外なく神様のことをお父様って呼んでいます。親しみを込めてお父様って呼んでいます。信頼を込めてアバって言葉を使っていらっしゃいました。アバアバっていうのはアバババババ、幼児語が語源でありました。アバババババって子供がお父さんのことを呼ぶ時に使う言葉、それが語源になりました。そしてお父さんって親しみを込めた呼び方をするときに使われていました。でもイエス様はいつもいつも、イエス様はいつもいつもその神様にとしてこのアバを使っていました。アバお父さんって信頼を込めて、でもイエス様が聖書の中で一回だけ、たった一回だけ神様のことをお父さんと呼ばなかった。我が神我が神どうして私を見捨てになるんですか、この言葉であります。そこまでしてくださって、 本当に罪の塊となって捨てられた時に、今まで信頼していつも呼んでいたようにお父さんって呼べなくなって、我が神我が神どうして私を見捨てるんですかって祈られて、私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。イエス様、どこまで私たちを愛するんですかって、ここまで愛しておられるのであります。そして最後のポイントでありますが、イエス様どこまで私たちを愛しているかって、神殿の幕が真っ二つに裂けるまでイエス様は私たちを愛してくださっているということです。イエス様が息を引き取られた時に神殿の幕が真っ二つに裂けたと書いてあります38節ですが、その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。それはどういう幕であったかというと、聖なる神様と罪人である私たちと分けていた幕でありました。聖なる神様の前に罪を持っている人が出ると、この私たちは滅ぼされてしまう。神様の清さの前にもう焼き尽くされてしまう。インディ・ジョーンズの映画の中にもそういう場面があります。聖なるこの契約の箱をこの開いてみようとした人、本当にこの裁きに遭うという場面があります。まあそれは映画の話でありますけれども、彼の解釈でありますけれども、でも聖書の中にもそのような表現が何回も何回も出てきます。聖なる神様の前に私たちが出たら、私たちはもう滅びてしまう。だからそこには分厚い幕がありました。聖なる神様の前に罪を持っている人間が出ると滅ぼされてしまうから、その幕で仕切って、それも強い強い幕、破れないような幕で仕切っていたのであります。私たちを守るためであります。その幕が上から下まで真っ二つにされた。このことは神様が上から下ですよ皆さん、下から上じゃない、上から下です。神様がもうこの幕は必要ないと宣言されたことを意味しているのであります。イエス様が十字架で私たちの罪を負ってくださった、そのことによってもう罪の代価が払われた。もうこの隔ての幕は私たちと神様と、神様から見るのは私とあなたたちのこの境、間にあるこの幕はもう必要ないんだって、神様の方が裂いてくださって私たちを受け入れてくださる。私たちは悔い改めるて、このイエス様の十字架の救いを受け入れるときに、恐れないで安心して神様の前に出ることができるのであります。神様は私たちと共に歩みたい。神様は私たちを満たしたい。神様は私たちに命を与えたい。いつまでも一緒にいたい、そのように思ってらっしゃる。そのために御子イエスを与えてくださって、その幕を上から下までもうこれは必要ないんだって引き裂いてくださったのであります。神様は一人子を与えるほどに、一人子を十字架に与えるほどに私たちを愛してくださいました。イエス様はあの十字架を、本当にどんなに侮辱されても、どんなに侮辱されても、唾をかけられても、罵られても耐えられました。それを私たちを愛してくださったからです。あの十字架の上でイエス様が一番恐ろしかったのは、この人々から侮辱されることでも、この釘を打たれて痛いことも、人でもそれも辛かったと思います。でもそれよりも何よりもイエス様が辛かったのは、罪の塊となって父なる神様に捨てられるということ。それほど恐ろしいことはなかったかと思う。でもイエス様はそれをも追ってくださって、あの十字架の上で死んでくださったのであります。そこまでして私たちのためにこの神殿の幕を真っ二つに裂いてくださった、その神様、そのイエス様、感謝して心を開いて、私たちもイエス様をお迎えしようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはいつの間にか十字架を美しいものにしてしまっていないでしょうか。 私たちいつの間にか十字架を本当にシンボル、単なるシンボルにして、その深い意味を、その本当の意味を無視していないでしょうか。神様、今年のこの受難週、この1週間受難週において、イエス様、あなたの十字架の中に込めた身思いを、イエス様、どこまであなたが私たちのことを愛してくださったのか、それを示してくださいますように、味わわせてくださいますように、私たちの心の深いところにまでそのことを示してくださいますようにお願いいたします。ただ頭で分かった、ただ理解した、そうなんでしょう、イエス様十字架にかかってくださったんでしょう、頭で理解しただけじゃなくて、本当に魂の深いところまで聖霊様、あなたが本当に分からせてくださって、私たちがこの神様のご愛に、イエス様のご愛に感謝して歩んでいくことができますように、主どうか助けてください。本当に今御前に媚を垂れているお一人お一人に、自由に今聖霊様が働いてくださいまして、神様、どうかあなたのご愛に満たし、あなたの恵みに満たし、ここから立ち上がってくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。